雷井戸、清水達也作。昔、三輪神社のご神木に雷小僧が落ちたので、神様が怒って、なぜこういうところへ落ちたのだ、とっちめてやると、その雷小僧を井戸の中に放り込んだ。その時だった。向こうから境内の草むしりをしていたおばあさんがひょっこりひょっこりとやってきた。鳥居の方からも近所で他の草取りをしていた男衆が二人三人と駆け込んできた。それを見た神様は、おーおー、来た来た、こいつは村の衆に任せよと神殿の方にすーっと姿を消した。男衆はおばあさんの後ろ姿に声をかけた。おーい、ばあさん、雷はどこへ落ちただ。ああ、井戸の方だよ。でっかい音がしたでの。バラバラと井戸のところに駆け寄ってみると、そばの大木が真っ二つに引き裂かれている。井戸の中からは、うーん、痛いよーと声が漏れてくる。なんだなんだ。村の衆が井戸の中を覗いてみると、痛いよ、うーん、雷小僧がうなりながら、それでも必死に石垣をよじ登ろうとしている。濡れた石垣がつるりと滑る。少し登ってはつるりぼちゃん、登ってはつるりぼちゃん、腰を撫でては石垣をよじ登ろうとしている。雷小僧はやってきた村の衆を見ると、
痛いよ、助けてくれよ
と頼んだ。村の衆は驚いた。早く蓋をしろ、蓋を。助けるどころか急いで井戸の蓋をしてしまった。雷小僧は大弱り。暗くなった井戸の中で、こいつは困った、天に戻れなくなってしまう、そう思うとまたまた必死になって叫んだ。
助けてくれよ、出してくれよ。
無我夢中で石垣をよじ登り、飛び上がって下から蓋を叩く。
助けてくれよ、出してくれよ、
叫びながら井戸の中で暴れ回っていた。村の衆は出してはなるものかと、みんなでしっかりと蓋を押さえていた。雷小僧はいくらやってもダメだと知ると、大きな声で泣き出した。蓋を叩く音がパッタリ止んで、悲しい声が井戸の中から響いてくると、村の衆の蓋を押さえている力も緩んだ。おばあさんがぼそりと言った。
なんでこんなところに落ちたのかのう。
そそっかしい。雷さんじゃな。男の一人が言った。
あの木に落ちたらしいが、どうしてまた井戸の中へなんか飛び込んだずらか。
そんな話をしている間も、村の衆の耳に雷小僧の悲しい声が響いていた。村の衆もだんだん雷小僧がかわいそうになってきた。
どうだね、もう出してやったら。
おばあさんが言うと、
そうだな、そうしてやるか。
一人が蓋を取りかけると、もう一人の男が慌ててそれを止めた。
もし出して空へ登ってまた落ちてこられたら困るじゃないか。
そりゃそうだがの、
よく言い聞かして返してやりゃええが。
おばあさんは男衆に頼むように言った。
男衆も、それじゃあそうするか
と、少しばかり蓋をずらして、その隙間から雷小僧に向かっていった。
ええか、出してやるがの。もう二度とこの辺に来ちゃいかんぞ。わしら村に雷を落とさなけりゃ出してやるぞ。
雷小僧はほっとして、
ああ、もう決してここら辺には落ちんから出してくれよ
と言う。男衆が蓋を取ると、雷小僧は安心して急に力が抜けてしまったのか、水の上に寝そべるようにして腰を撫でている。
早く出てこんか。
男衆が声をかけると、
痛いよ、力が出んよ。
雷小僧は情けない声で言う。
おばあさんが、そうかそうか、腹が減ってるずら、何か食わせて力をつけさせにゃならんがの。
そういったとき、突然おばあさんの前にピューパサリと何かが落ちた。手に取ってみると、マコモにくるんだ地巻きだった。
ありがたや、神様が恵んでくれたわい。
おばあさんは井戸の中に向かって地巻きをブラブラさせながら言った。
雷さんよ、 ちまきを神様が恵んでくれたでの。これを食べて力を出して天に戻るとえ。
そしてポシャンとちまきを井戸に落とした。雷小僧は井戸水に濡れたちまきを拾い上げ、むしゃむしゃと食べてしまった。すると急に元気が出てきたか、ぴょんと井戸の中から飛び出してきた。男衆がパッと後ずさりをする。雷小僧は村の衆にぺこりと頭を下げた。
おばあさんが、もうこの辺に落ちないでくれよ。雷さんが落ちると、わしら、ほんとに肝を冷やすでの。
男たちも口をそろえて言う。 きっとだぞ。約束を守るだぞ。雷小僧は、
はいはい、もう二度とこの辺りには落ちませんから。仲間にもそう言って、きっと約束を守るから。
言うが早いか、ぴょいっと弾みをつけて飛び上がり、落ちてきた木の枝をバサリと揺すって、ピューッと天に登っていった。その年の夏、宇都宮峠や朝比奈の山には、雷が二つ三つ落ちたというが、この三輪の村には、一つの雷も落ちなかった。その後もずっと、三輪神社のあたりには、雷が落ちたという話は聞かない。三輪の村の人たちは、雷の季節になるとお宮に行き、ちまきをもらって鴨居にかけた。三輪神社の井戸水を使って作られたちまきは、雷よけになると、今もこの里に言い伝えられている。
はい、ありがとうございました。